浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた楽曲とか出会った人たちのいろんなエピソードをお話したいと思います。今回は前回に引き続き私がこの業界に関係するようになった当時のことを振り返ります。僕はそのヨンさんから高崎さんを紹介されたことで電話リクエストの選曲、それから健太島さんと三木あよろさんの番組の選曲構成っていう仕事をするようになったわけです。でヨンさんっていう方がですね、僕も紹介してくれたし亀渕さんも紹介したんですけど、ともかくそのヨンさんはですね、その後渡辺音楽出版に移られて、でそこで例えば村井邦彦さんとか山上さんなんかをですね、実質的に村井さんに一番最初に多分仕事をお願いしたっていうのはフィリップスにいらした本庄さんっていう方だと思うんですけれど、村井さんを一段上に上げる役割を果たしたのは陽さんじゃないかと思います。陽さんは定見健二さんっていう名前を前にお話ししましたけど、草野さんがですねよくヤマハミュージックに出入りしててですね、草野さんは当然自分とこで音楽出版社やってるんで、自分とこでいい楽曲があったらそれに日本語の詞をつけてアーティストに売り込んでたんですけど、ヤマハミュージックに行ってヤマハミュージックの持ってる曲でいいのがあるとそれにご自分が詞をつけてアーティストに売り込むということもされてました。ですからレコード会社にとってみると草野さんはいろんな面白い曲を持ってきてくれるということで、草野さんの評判も高まるし、それで詞を書いて印税を稼ぐことができると、要するに出版社としてのヤマハ、訳詞家としての草野正一さん、それからその曲をもらったレコード会社にとって三歩一両得みたいな役割を果たしていたわけですけど、その一番有名な例としてはジン・ピットニーのルイジアナ・ママなんてありますけど、そのジン・ピットニーの著作権はヤマハミュージックが管理するシュローダーミュージック、アーロン・シュローダーっていう人が持ってた音楽出版社が管理してる曲で、日本地域ではヤマハが権利を持ってたんですけど、その曲をヤマハで聴いた草野さんはこれは面白いと言うんでコロンビアレコードに持ってって、飯田久彦さんがその曲を歌って大ヒットするというようなことで、ヤマハミュージックはですね、その陽さんの上司に鈴木文夫さんっていう専務がいらしたんですけど、鈴木文夫さんっていう方はもともとカントリー業界では結構有名だったらしいんですけど、僕はそこのあたりは存じ上げてないんですけど、鈴木文夫さんは俺はさ太平洋の稼ぎ屋なんだよっていうようなことを僕によく言ってまして、それはどういうことかというと、要するにアメリカのそのティンパンアレーなんかで日本と契約のない出版社とかレコード会社の中で面白いのがあるとそこと契約してその権利を日本に持ってきて日本で仕事をするということで、鈴木さんがアメリカから帰ってくるっていろいろ曲を聴かせてくれるとですね、本当に面白い曲があって、これヒットしますね、いいですねとかって言った曲があるんですけど、草野さんも同じようにヤマハミュージックに出入りして新しい曲を探してたっていうんで、やっぱりそのヤマハミュージックっていうのがある一つの流行の発信地みたいな役割を果たしてたわけで、僕はもう全くそういうことを知らずに単にポーランカの著作権を持ってるっていうんでヤマハミュージックに入り、しかもそのヤマハミュージックで陽さんと知り合って陽さんから高崎さんに紹介されたと、ラッキーな出会いが続いたわけです。で陽さんは草野さんがですね、自分がいろいろ役所をおやりになってて自分だけじゃ足んないっていうんでですね、例えば安井和美さんなんかも南和美っていう名前で役所をいくつかしてんですけど、この頃は草野さんが多分安井和美さんにこういう曲のこういう風に詞を書いてよっていうことをお願いしてたんだと思いますし、陽さんに対しても草野さんは陽ちゃんこの曲の訳詞をやってみないかっ って言うんで、楊さんはですね、楊カモリって言ったんですけど、カモ領事とかカモリ領事とかですね、要するに楊カモリをですねアナグラムにして、カモリ領事とかカモ領事とかっていう名前を使って、最初訳し、それからその後渡辺出版に移ってからかな、阿部律子さんの愛の絆なんかの作詞もされてるっていう風に、ともかく楊さんは音楽出版業界でも素晴らしい仕事をその後されてる存在で、まあ、僕は楊さんに出会ったことでこの業界に入ることができたと。武田さんに続く恩人の一人で、武田さんと楊さんがいなければ高崎さんには出会うことはなかったということなんで、このお二人に関しては全く足を向けて寝られないという存在です。あとこのミラクルリズム友会がですね、実はその後音楽業界に住んだ方がいらっしゃいまして、中でもですね石井敏夫さんという方がいらっしゃるんですけど、この人はですね後に CBS ソニーに入られて、例えばコメコメクラブとかやってましたし、まあそのコメコメなんかをやる前にですね、彼は渡辺真知子さんを売り出す時に、僕がパシフィック音楽出版に入ってましたから、デビューする時にね、薩摩さん今度こういうアーティスト出すんだけどどうってんで迷い道を聞かせてくれて、あこれいいじゃない、すっごい、もうぜひ著作権うちにちょうだい、頑張って宣伝するから言うんで、そこから渡辺真知子さん一緒に仕事をすることになって大ヒットを作ったっていう曲がありますけど、まあそのそもそも渡辺真知子さんの著作権をどうって言ってくださったのも、ミラクルリズムの時のつながりで声をかけてくれたんだというんで、このミラクルリズムの人たちっていうのは僕にとってはなかなか意味がある人たちです。その他に日本放送のアナウンサーになられた安倍光一さんとか、あるいは同じポーランカファンクラブでしたけれど、渡辺プロから CBS ソニーに入られた山岸さんという女性とか、結構その音楽業界に入られた方が随分いらして、それはやっぱり僕がパシフィック音楽出版に入った後、いろいろそういう関係でプラスに働いたんで、まずヤマハミュージックもそうですけれど、ミラクルリズム友の会っていう存在も僕にとっては結構大きなもんでした。今回は私がこの業界に関係するようになった当時のことを振り返ってみました。いかがだったでしょうか。
薩摩一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。